理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B、 第568回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はメールを紹介する回ですが、いくつかお知らせをします。
はい。
この配信をしているのは6月14日ですが、
はい、
月に1回、神田と東京の間にある絶滅メディア博物館というところで解説をします。
うん、
しています。
うん、
で、6月15日の2時半から3時半、絶滅メディア博物館自体は2時からこの日は4時までは開く予定ですけれども、
うん、
動画の、記録の話をします。前々回ぐらいにした話と被ってるんですが、より現物があってね、説明できるんで、わかりやすいと思います。
はい、
ちなみに、入館料がかかります。
うん、
一般の方2000円、
はい、
すでに、寄贈してある方は1000円と、特に予約とかは必要ないそうです。はい、前回はね10人ぐらい来ていただいて、今回、この放送が間に合うかどうかわかんないですけど、番組聞いてますって声かけていただいたら、ベルカラさんという方が作ってくれたそんな理科の時間キーホルダーをあげます。
あれ、この間のあれ
ミニオフ会で、作ってきてもらったやつね。
あれいくつかもらってるのね。
はい、私が、トータルで、15個ぐらいかな。
へえ。
はい、いただいておりまして、かおりさんどんな感じのキーホルダーですかね。
なんかね、超かわいい。そんない、あ、ちょっと待って、今手元にない。ちょっと待っててね。
そんな理科の時間のアートワークが、いい感じにデザインしてあるアクリルの、
クリアーなやつで、
長方形な感じ、ね、
表と、そう、裏で、その文字のところだけ、すりガラス状になってるっていうの。
はい、そんな感じのデザインでございます。
そうで、丸そのところが、その字のところが穴が開いてて、そこにポールチェーンが引っかかってて、
はい、
とてもおしゃれです。
はい、ということで、お時間の合う方、興味のある方は来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、6月の22日23日で名古屋のクリエイターズマーケットっていうのに出店をします。
はい。
ですね、ブース番号は C の529番で、22日はほぼ終日、23日は夕方に、店番をしている予定です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、急に気が向いて、
ん、
出張オフ会をしようってことになりまして、
ほう、
7月15日、
うん、
何の日だっけ、海の日かに、長野県松本市、場所未定で、オフ会を開催しようということに、
今
相談をしているところです。プランニング中です。
はい、はい、
時間も決めてないんですが、とりあえずその日朝9時ぐらいから夕方5時ぐらいまでは松本の、どこかにいようと思っていて、
はい、
科学館がいいのか博物館がいいのか、軽量博物館とかっていうはかりをね、飾ってるところとか、あと時計の博物館とかもありまして、いろいろ興味深いところあるんですけど、あとはなんだっけ、かおりさんの好きそうな、浮世絵博物館とかもあったりします。
お、
はい、
いいな。
ということで、松本7月15日、
はい、
場所時間はこの後決めるという感じで、考えております。
はい、
はい、ということでお知らせでした。ではですね、やっとというか早速メールの紹介をしていきたいと思います。
はい、
オープニングではですね、質問じゃないものを集中的にお話ししようと思ってるんですけれども、まず日食を見てきましたよというメールを、お二人からいただいていて、
はい、
お一人はね、ビリーさんという方で、職場がナイアガラの滝のすぐそばで、日食がね、ほぼ皆既日食で、通ったようです。で、その時の動画を、送っていただきました。というか YouTube のリンクね。で、これを見ると、はい、なんかね、真っ暗になる前に、なんとなくこう急激に夜が来る感じの暗さになり、真っ暗になったらというか、あの会議になった途端みんながわーって騒いでるというか、
うん、
でまた、会議が明けて急に光が差してくるとこ、
うん、
でももう一回盛り上がる感じで すごい、あ、こんな感じなんだっていうのを思いましたね。
真っ暗な時間ってどのくらい続くんですか？
あ、場所によるんですけど、ほら、うん、中心線だったらそこそこ長くて数分続くんですけど、
うん、
そこからずれていくと、短くなったりで、確かね、ナイアガラのところで、動画を見た時には、2分ぐらいだったのかな、
うん、
っていうくらい時間があって、また開けるという感じでした。何はともあれ回帰にはなってましたね、
はい。
もう一人、名古屋のエースさんが、今回アメリカの日食を見に行ってきましたと。テキサス州ウェーコというところまで行ってきたそうです。
お
う、で写真も送っていただきました。ありがとうございます。やっぱり皆既日食は違うね、あの金環食と。
いや、なんていうのかな、天候にも恵まれてるっぽく綺麗な写真ですよね。
そうですね、
うん、あのザっていう感じの、
ザっていう感じの、
うん、
これこそって感じのね。
そう、教科書に載ってる系の
ね、とても綺麗に撮れてる写真を送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
帰りにヒューストンの宇宙センターを観光して、サターン V ロケット、いや管制センターも見ましたと。
ほう、
羨ましいです ね、
ね、
はい。あと番組の感想としてはですね、記録メディアの回第564回かな、こちらも反響が結構大きくて、懐かしいっていう話が多かったです。
そんないと違うな R40
っていう番組ありました ね、
ね、なんだっけ、
そんないと R40、
あ、いいのか、なんかそれにちょっと、それ に対する反響と似てるような反響って感じですよね、はい。もう R40 じゃなくて R50 になってるってこと、
なんとも言えないですけど。菱山さんという方は、私は以前光ディスクドライブの設計をしており、MOPDCDR、 その後は DVD やブルーレイの開発をしましたというお話があって、絶滅メディア博物館でありますかねというふうに書いていただいたんですけども、多分 MOPDCDR、 DVD、 ブルーレイとかはあります。この前なんだっけな、DVD ラムのディスクを寄贈してくれる人がいたかな、とかで、各種ございます。リトマス試験員さんも、非常に面白く懐かしく聞かせていただきましたと、
はい、
いう話。あとですね、竹馬さん、私の人生経験とかなり関係していますので、思いつくままお便りしますということで、パンチカードから使っていましたという方が、
すごい、
はい、ということで、やっぱり記録メディアは思い出深いのかなと。で、たまごパンさんはですね、
うん、
パンチカードとか紙テープの話を聞いて、オルゴールミュージアムで小さなポツポツがびっしり並んでいる大きな金属の円盤や、小さい穴が開いてたくさん並んでいる紙の束を見たことがありますというふうに書いてくれましたけど、まさにこれが、パンチカードのね、元祖みたいなもので、これ結構古い時代から自動演奏用に使われているものですね。これもある意味デジタルな情報を紙の中にとか板の中に、なんていうの、記録したもの、
はい、
ですね、はい。あとですね、感想メール関係だと、仁徳天皇陵の情報をお届けしますという理科系の仏像さんから、仁徳天皇陵情報がやってまいりましたが、
はい、
前回か前々回香里さんが見たいみたいな話をしてたんですが、
うん、
上から見られるところはなかなかありませんと。
残念。
で、堺の市役所の展望室とか、飛行機でみたいなのがご紹介されていて、
うん、
情報はありがとうございますなんですけど、遊覧飛行、ヘリコプターとかセスナ機でやってくれるっていうのもあるらしいですよ。何万円かかかるけど。
ああ、その飛行機でいいタイミング、いいコースっていうのにやるんじゃなくって、仁徳天皇陵を見たいって言って、
そうです、そうです。
オリジナルのコースでって言い方変だけど。
そう。
へえ。
っていうのもあるらしいので、どうしても上から見たい方はそういうのを利用する手もあるんじゃないかと思います。
もうちょっと金額をまだ調べてないから何とも言えないけど、まあさすがに一人ではあれだけど、複数人で見るっていうんだったら、
チャーター数万円で、上空10分だとか15分だとかそういう感じですね。
そんなね、その30分見ても別に何かってわけじゃないからね、
はい、
30分見てると扉が開くとこだったら見てるかもしれないけど、
そういうのはないです。
そうそう。
あと、絶滅メディア博物館ネタで田中守樹さんは、
うん、
絶滅メディア博物館に、館長様とのやり取りの結果、この度寄贈させていただくことができましたというので、結構ね、 古いものや変わったものの寄贈をしたというメールをいただいています。はい、
じゃあ少なくとも見に行って置いてないようなやつでうちにあればこういうのいりますかって声をかけるっていうのはありなのね。実際そこでいるいらないっていうのはまあそこで判断はしてくれるでしょうけど、
はい、ぜひ絶滅メディア博物館に、お家で捨てたいけれどもなかなか名残惜しいもの、
うん、
でもあると邪魔なものを相談してみるといいかもしれません。
うん、いっぱいあんね、
はい、富士か GW6×9 みたいな、なんで金属の缶に入っていないタイプのフィルムを使うカメラとかね、はい、あとはキヤノン A1 ボディ、これは普通のカメラですね、フィルムですけど、うん、みたいなところを、寄贈したそうです。はい、あとですね、
うん、
どこどこに行ってきましたというのと合わせて感想というかをもらってるのが、いろはにこんぺいとうさんはホッサマグナミュージアムとパークによりました、思った以上に 見応えがありましたということで、
はい、
翡翠とかね、あとはプレートのモデルみたいなところで、楽しんだというお話や、あとですね、天文台、国立天文台水沢の、本間所長、岩田特任教授によるブラックホールのトークショーを見てきましたと、
ほうい
うようなお話があったり、あと、うん、田中守樹さんは科博に来ていますっていうのとかですね、
うん、
大哺乳類展見てきましたっていうのとか、
うん、
大哺乳類展を見てきたのは、ドラフトさんで、チケット当たった方ですね。
はい、
で、足首にあるこれ虚骨でいいのかな、距離の距離骨というのに感動したというふうに書いてありました。
はい、
哺乳類だと結構ね骨の対応がつくっていうの、うん、よくこうキリンの首の骨9個だけど人間も9個みたいな感じで、同じ場所に同じような、骨がある、ただ形や機能が微妙に異なってるみたいなのがあったりして、
うん、
そういうのを中心に見ると骨を見てもね、大きい小さいだけじゃなくて、この骨はこの動物ではどこだろうみたいなのを、見られるんじゃないかと思います。
結構なんだろう、四つ足動物って言い方していいか分かんないんだけど、
うん、
なんだろう、指一本で歩いてる馬とかね、
はい、
あと指二本で歩いてるとかなんか、
はい、偶蹄目と奇蹄目ですね、
想蹄目ですかね。
あ、で偶蹄目はクジラの仲間っていうやつをね。
あ、そうなの。
あ、やっぱクジラが偶蹄目の仲間か。はい、
まあよく分かんないけどね、まあそうやってなんだろう、あれでもなんかそういう本があったね、なんかいろんな動物を人間で例えるとどういう風になってるっていう。
ああ、あのちょっと遠いけどペンギンはしゃがんだ状態になってるとか、
足の骨が、そう、なんかそれをペンギンの絵と人がその横でその格好をしてる絵があったのがあって、そのしかもその絵がねまたちょっとなんていうかなシュールな描き方をしてあったの、ね、
あ、そうですか。
で、まあちょっとインパクトがあるような感じだった気がする。何だったっけな。動物構造。あ、これだ。亀の甲羅はあばら骨っていう。人体で表す動物図鑑。画像で検索すると、ウォっていう絵が描いてある。
なるほど。
こうやってなんか人と比べてみるっていうのも面白いかも。
そうですね、うまく探したらリンク貼っときます。
何を
って香織さんが紹介してくれた本ですけど。あとですね、四季シマンズの一員さんは家族で初めて天文台に星の観察に行ってきました、人工衛星を見たり M84 銀河を観察できたというのと、やっぱりね、天文台があるようなところは星がたくさん見えるので、星がたくさん見えるのを体験するだけでも結構感動な体験だと思います。
はい、
で気になったのが説明員さんが持っているレーザーポインターですと。星の場所を説明する際に使っていたのですが、上空までポインターが広がることなく直線的に伸びていましたと。普通に市販されているポインターでも同じように伸びるものなんでしょうかというふうな質問があるんですけど、多分なんですけど、
うん、
国内で売っているものよりも強力なやつじゃないかと思うんですよね。
日本で売ってるようなそのレーザーポインターっていうのはその出力規制があるんですか？
あります。
おー、なるほどなるほど。
で、レーザーポインター使っているご案内の人もいますけど、
うん、
ちょっと明るくてなおかつ光線が絞れる懐中電灯で、
うん、
案内してる人もいます。
うん、
最近の LED で明るいやつは、うん、結構空の方に、線が見えるので、
うん
お家で使うんだったらそちらの方が安全かなと思います。
うん、昔そう小学校のくらいの時にキャンプに行ってやっぱりその時に星の説明を受けた時に、
うん、
でもあれは懐中電灯だったのかな。でもまだ当時 LED なんかないからね。いやそんなことないか。まあいいや、結構明るい光でピッと星の方向に指さすというか指しててすごい分かりやすいなと思った記憶があるのよね。うん、
あの昔だとその星の案内をするためのちょっと高い明るい、うん、懐中電灯を売ってたかもしれないんですけど、
うん、
今は普通に売ってる懐中電灯で光線が絞れるやつがあるので、
うん、
特注品じゃなくても、
うんうんうんうん、性能が良くなって安くなったわけね。
ね、点で輝くというか電球から LED になって、輝度が増したのと、レンズがこう伸び縮みして絞れるようなやつができてます。
はい、
はい、あとですねお出かけ情報でいくと、パックスケの父さんは、群馬県立自然史博物館中央構造線博物館、ムクハトジュウ記念館飯田市美術館、飯田市考古学館に行ってきたというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね。
ちなみに
はい、アクティブです。
中央構造線博物館は私と一日違いで行ったようです。私も、はい、露頭っていうね、その地層が外に見えてるところを見てきました。
露頭に迷う。
漢字が違います。
そうですか。
はい。あとですね、そうだ、さっき翔介さんがブラックホールのトークショーを聞いてきたという話があったんですが、
うん、
Z 軸についていまいちよくわかりませんっていう質問があったんですけど、多分これいろんなところで Z 軸使われるんですけど、ブラックホールの説明で Z 軸っていう時には、ブラックホールがね回転している時の回転軸の方向を Z 軸っていうことが多いんで、そのことじゃないかと思います。はい、
Z が噴射している向きってことかな。
まあ、噴射しているものだとその向きですけど、噴射しているとは限らないので、
うん、あ、そうなの。
はい、あとダムマスターさんは中央構造線博物館は20年ほど前に、行きましたと。職員とマンツーマンで2時間ほどマシンガントークを聞いて楽しかったですと。私が行った時にはね結構忙しそうにしていて解説とかしてくれなかったんですよね。
いろいろ人気が出てきちゃったんじゃない
かな。馬の鈴草さんは、連休に鳥取県岩美町裏止めで、遊覧船に乗りましたと。
はい、
柱状節理の奇岩を多分海から見たんでしょうね。
うん、
はい、大変透明感のある海に感動しましたというふうにいただきました。
はい、
あとですね、いおりさんからは番組の感想で、和獣のお話、多分木曽三川の、
うん、
博物館に行くかもって時に和獣ってあるじゃないですかって言って、
うん、
私の中で和獣懐かしいっていうね、軒下に船が釣ってあるようなところってあるよねとか思ってたのが、川上さん知らないよとかっていう話をしてたんですけど、いおりさんでは、息子が塾のテキストで知っていたらしく、テキストを広げながら教えてくれましたと。
普通知らないんだよね。だから
いや小学校の時習ったじゃないですか。
いやよ
習ったと思いますよ。
いや
ー、はい、あと伊織さんは、科博の哺乳類展も行ってきましたと。親子で行って、有袋類の剥製に息子は興味津々でしたといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、あとですね、あ、ゆっこさんという方から番組の感想を。
はい、
最近聞き始めました。香織さんのボケが放置されて宇宙の彼方に漂っていくとき、漂っていく様に最初は驚いたんですが、バックナンバーを聞き進めにつれてこういうスタイルなんだなということが分かってきました。
いや、そんなことないと思う。こんなスタイルではないと思う。
まあ、はい、香織さんがね気の利いたボケをしてくれればちゃんと突っ込みますんで。
私の責任？
まあ、ただのダジャレだと掘ってもね広がらないじゃないですか。
いや、でもねえ、
リスナーさん分かってくれてるらしいですよ。
ありがとうございます。
は
い、
あとですね、はい、緑茶21さんからは曽祖父のことを思い出しましたということで、 ひいおじいさんとの体験をいくつか書いてくれました、
う
ん、
はい。
で私は、祖父おじいちゃんのひいおじいちゃんの名前をもらったんで、
ヨシアスっていうの、はい、
そうなんです。だからお墓があるんですよね。
ヨシアさんの、
ヨシアさんの墓あるんです
へえ、
はい、そうなんです。多分明治になってすぐに亡くなったぐらいのタイミングですけどね。
でも逆を言えばおじいちゃんが亡く、おじいちゃんのおじいちゃん、
おじいちゃんのひいおじいちゃんなのかな。
亡くなってからそれなりに時間が経ってるわけじゃないですか。
はい。
だけど、孫たか誰かに名前をつけようと思うぐらい何か思い出があるおじいちゃんなの？
なんかそれなりにお墓に、
うん、
その頃こう一人に一個ずつお墓あるじゃないですか、
うん、
で横に、久保田義康さんはどこどこに生まれてなんとかでこんな人でっていうのが書いてあって、
へえ、
はい、なんか寺子屋の先生をしてたみたいなことが書いてます。
一応その義康じいちゃんにはご挨拶に行ったわけね、お墓に。
お墓だ、毎年行ってますけどね。
あ、なるほど、
はい。ということでおじいちゃんの思い出話とかおじいちゃんの言い伝えみたいなことをいろいろ聞いたっていうのとかも、残したものを見たというのがたくさん、うん、載っていて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとですね、お出かけは宅建さんは、デザインフェスタでお会いしましたというので、化学 T シャツを着てお母さんと一緒に近くの健康ランドに行ってきますっていうのと、大哺乳類店に娘さんと行きましたというお出かけ報告でした。
おい。
あとですね、多分、初めてのこの一匹羊さんはニュージーランドから聞いていますという、
うん、すごい、
はい、メールをいただきました。
はい。
あと理解好きの国語教師さんは、名古屋のクリマに行きたいと思っています。ぜひ来てください。
はい。
という感じでお出かけ報告も一通り読んだかな。はい。
名前間違っってませんか？変えたのかな？
これはあすか、理解好きの国語教師さんですかね。
でいいの？
だってコピペですもの。
はい、
はい、ということで、オープニングの最後は5月にメールを送っていただいた方のお名前を紹介して、本編では質問を中心にお答えしていきたいと思います。では、お名前の紹介をお願いします。
はい。5月にメールをいただいた方々です。寺西さん、 12-3、 四季島マンズの一員さん、パックスケの父さん、ドラフトさん、新之助さん、田中森樹さん、原美さん、ふたさんぽびとさん、翔介さん、ビリーさん、たまごパンさん、ダムマスターさん、馬の鈴草さん、ベルカラさん、アマリサさん、いおりさん、猫の手さん、エースさん、いろはにこんぺいとうさん、ひしやまさん、リトマス試験士さん、竹馬さん、ゆっこさん、緑茶21さん、山クジラ2号さん、宅建さん、イルカさん、一匹羊さん、年中送風エアコンさん、理解好きの国語教師さん、理科系の仏像さん、サイクルマンさん、ヒールフックさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お一人ね、名前の情報がない方もいらっしゃったので、ぜひ紹介してもいいラジオネーム、ペンネームをつけていただけると嬉しいです。
はい、お願いします。
はい、では本編の方に行ってみましょう。
はい。
はい、それでは5月にいただいたメールの紹介をしていきたいと思います。お願いします。
ハラミさんからいただきました。太陽フレアの関係で北海道でもオーロラが見えるかもというニュースを見ました。そのニュースには解説は載っておらず、いまいち仕組みがわからなかったので、吉安さんの解説が聞きたいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一緒にですね、その次の、はい、メールもお願いします。
はい。ふたさんぽびとさんからいただきました。今月2024年5月には太陽フレアが発生して、普段より低緯度の地域でオーロラが見えたというニュースがありました。 太陽から大量の粒子が飛んでくるから低緯度でもオーロラが光るのかと思ったのですが、そうではなく、地磁気が乱れてオーロラが光る範囲が広がるということなのですね。でも今一つ理屈がわかりません。そもそも太陽フレアが起きた時に飛んでくる粒子というのは具体的には何なのでしょう。電子や陽子が飛んでくるという記事もありましたが、電子と陽子なら地球に届くまでの間にくっついて水素原子になりそうな気がします。さらに電気を帯びた粒子が地磁気を乱すという理屈もわかりません。電気のプラスとマイナスが引き合うことと磁石の S と N が引き合うことは別ですよね。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ。これね、
はい、
いくつかの話題が実は一緒になっていて、う
ん、はい、
低緯度、つまり極から遠いところ、赤道に近いところで、うん、オーロラが見えるかもしれませんよっていうのは、これはね、実は、磁気嵐っていうのが、一つポイントなんですね、
うん。
なので、大量の粒子が飛んでくる太陽フレアっていうんじゃなくて、
うん、
磁気嵐という、太陽から、こう、大きいフレアが起こると、実はフレアっていうのは、うん、太陽の表面で、とっても強い磁束、磁石の、磁にタワね、うん、っていうのがちぎれるっていうので、大きいフレアが起こるんです、実は。
ほう。
っていうのが起こりまして、その影響が地球にまで、及ぶと磁気嵐というふうに言われます。
はい。
で、磁気嵐は、磁石の力って言ってんだな、大きい、磁気の変化が伝わってくるんで、実は方向がありまして、磁気嵐には、
うん、
それが地球の磁石の力を弱める方向に来るか強める方向に来るかで、影響がちょっと違うんですよ。で、今回の磁気嵐は、地球の磁力を弱める方向に、やってくるっていうのが分かっていたので、
うん、
なんていうの、低緯度でオーロラが見えるんじゃないですかっていう予報も入ってきました。
うん、
で、オーロラはですね、確か、宇宙話っていう名前のポッドキャストでオーロラの説明とかしてくれてるはずなんですけど、
ほう。
まあ、詳しくはそちらを聞いていただきたいんですが、
うん、
地球にこう飛んでくるのは、プラズマ化した、粒子です。なので、電子とか、イオンになっているものが、エネルギーを持ってるんで、プラズマ化して、つまり、プラスとマイナスがくっつくよりも強いエネルギーを持ってるんで、くっついても離れちゃうというか、
うん、
で、プラズマっていうのがやってきて、地球が磁石になってるので、直接は、磁力線っていうのが地球の周りをぐるぐるって囲んでいて、電気を持った粒子はそこをね、突っ切ることがしにくいんですよ。なんでかっていうと、フレミングのなんとやらで曲がっちゃうのね。なので、磁力線を切って、進むことがなかなかできないんで、地球を避けるように行くんですけど、とはいえ、地球の後ろの方に、磁力が、まとまってるところがあって、そこに、そのプラズマが溜まる場所があって、
うん、
その溜まる場所から、流れ落ちてオーロラになるっていう風になってるんです。だから直接太陽から来るんじゃなくて、地球の後ろに一遍溜まったやつがやってくるんですね。で、その時に、地球の磁力が弱くなる、つまり磁気嵐で弱くなったり、磁石とか磁界の強さが変化したりするとオーロラが見える範囲が、低緯度にも、はみ出ることがありますっていうのが低緯度でオーロラが見える原因です。
はい。
はい。なので、なんだろう。太陽フレアが盛んっていうのは、粒子がたくさん飛んでくるだけではなくて、磁力線の影響が地球にまで及ぶということが発生します。今私が見ているページは、オーロラと低緯度オーロラの解説、名古屋大学宇宙環境研究所の塩川先生っていう方が書いている、ウェブサイトを見てるんですけど、
はい、
低緯度でオーロラがなぜ見えるかというのは、磁気嵐というのが、深く関わってきますというふうに書いてあります。 太陽風の中の磁力線の向きが地球の磁力線の向きと反対になっている、つまり打ち消す方向になっていると、太陽風から、地球の磁気圏にエネルギーが流れ込みやすくなり、太陽と反対側にあるさっき言った、プラズマが溜まっているところに、高エネルギーのプラズマが溜まりやすくなって、たくさんの粒子が、太陽の方向からもそうなんですけど、その逆から流れ込みやすくなるのと低緯度にも、流れ込むっていうのが、ポイントですということです、はい。なので、磁気嵐が起きるとオーロラがより低緯度で光るようになります。なのでニュースとかでそういう話があったら磁気嵐予測とかで検索すると、来月というか来月じゃないな明日の、磁力線はこんな感じで弱まるよとか強まるよみたいな話の、予報があったりするので見てみるといいかもしれません、うん、あのね、光で観測するよりもちょっとだけ遅いんですよこの磁力線が伝わってくるのが。なのでちょっと予報ができます、
うん、
はい。ということでお答えになっていましたでしょうか。メールありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
では次のメールです。アマリサさんからいただきました。パナマ運河は肛門方式を採用していますが水不足で運航に支障が出ているようですね。ところでパナマ運河の太平洋側とカリブ海側では水面の水位が異なるそうですね。定常的に太平洋側の方が高いようですね。海の水は世界中でつながっているのに大陸の西と東で高低差があるというのはどういう理由によるものなのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、パナマ運河の仕組みは皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、
うん、
これも中学生ぐらいに習ったりするじゃないですか。
はい。これね、あのね、ボーネルンドっていうね、あの水遊びのおもちゃがあるのよ。
てか、おもちゃ会社ですよね、ボーネルンドはね。
あ、ボーネルンドが出してる。アクア、はい、アクアなんだろうね。アクアプレイ。
はい。
電車のやつで線路をいろいろ組み替えられるっていうのがあるじゃないですか、
はい、
いろんなゲームプラレールとかもそうなんだけど、でそういうイメージで川っていうのかな、運河がやっぱりパーツに分かれていて自分で組み立てることができるんですけど、そこにね運河の仕組みがをつけることができるのね、
はい、
でポンプシリンジ注射器みたいなやつで水をまず門を閉めてでシリンジで水を吸い取ってで中に水を、前と後ろを閉ざした範囲内に水を入れてで今度は出口っていうのかなのところの門を開けるとっていう風に水の水位を変えるっていうのができるおもちゃ。おもちゃ何
今のでリスナーさんに伝わってる感じしますか。
うんとは任せた。そういうのがあってそこでなんとなく運河の仕組みがわかるらしいよ。わかった。
それは運河の仕組みじゃなくて肛門方式の運河の仕組みを説明したんですよね。
それ以外の運河の仕組みがあるのはよく知らないんだけど。
いや普通にスエズ運河とかは、
うん、
中東のから地中海まで川を掘って人が掘った、うん、で船が行き来するから運河ですよね。
単に道があるだけね。それは、
まあ、川があるだけね。
川があるだけ、水路があるだけね。
そうですね、
はい、
他にも、水路だけがある運河が とてもたくさんあって、
うん、
川を広げただけで、海運に使う、うん、または水運に使うやつを運河って言いますが、
はい、
この、肛門方式っていうのは、
うんうん、
船が、
うん、
肛門って閉められる門があって
うん、
そこに一度前と後ろを閉めた後、
うん、
そこに水を注入するまたはそこから水を、吐き出すことによって水位が変えられる、
はい、
仕組みになっていて、うん、パナマ運河は実は、太平洋と大西洋にをつなぐ運河なんですけど、
うん、
太平洋と大西洋をそのまま、川を掘ってつなげるっていうのはできなかったんで30メートル近く船を持ち上げてまた下ろすっていうのをやって乗り越えてます。要は掘るのが大変なんですよ。80キロぐらいあるのかな。そこの間を船が通るだけの、川が作れなかったんで、
うん、
そんなことをやっています。でラッキーなことに、 このパナマ運河があるところには、ガトゥン湖っていう名前の湖がありまして、
はい、
ここに、たくさん水があります、
うん、
なので登っていくときには、例えば太平洋から一つ目の、区画に入って前と後ろを閉めて、うん、ガトゥン湖からそもそも流れてくる水で水をこう、うん、水かさを上げて、
うん、
で次の、肛門つまり区画と水の高さを同じにして船が動いてまた、うん、門を閉めて、
うん、
水を流し込んであげてっていう風に、できるっていうので、とってもたくさん組み上げるっていうのが必要ないんですね、
うんうん、
逆に言うと山に降る雨が少ないとこのガトゥン湖の水がなくなっちゃう と、パナマ運河っていうのはうまく渡れなくなっちゃうんですよ、
うん、
っていうので、この春2月とか3月ぐらいから、ガトゥン湖の、水位が下がってしまって、パナマ運河が、渡れないんじゃないかっていう危機に陥ってるっていうのがニュースの話。
ほう。
はい。なので、パナマ運河では、82キロを船が進むのに、その肛門っていうのの区画を何個か通って、湖の中をピューって行った後、またこう下るっていう、門をくぐってというか順番に乗り越えて渡るっていう風になっています。
はい、
そうなんですよ。
これそもそも太平洋と大西洋を、
はい、
まあ本来だったらば直接つなぎたかったわけでしょ。
まあできればそっちの方が楽ちんだからね。
だけどもともとその水位が違うわけだよね。
水位は太平洋の水位が大西洋に比べて24センチ平均で高い。あと
24センチ、30センチ弱
、うん、ですが、
もしそれをね、
はい、
つないだら、
はい、
結局高低差があるから川のように一方から一方に水が流れるよね。
ですね、それよりも多い潮位の変化があるはずです、うん、特にね太平洋側が潮位が高い、変化が多いかな。だから
なるほどなるほど、
潮
の満ち欠け、満ち引きね、
うんうん、なので、
うん、
ナルトの渦潮みたいになるんじゃないかと思います。
そこに渦巻いちゃうってこと。
そうだから、大潮の日は午前中こっちに流れて午後あっちに流れるみたいな。
へえ、なるほど、
はい、で定常的には、80キロで24センチの差なんで、
うん、
そんなにジャージャーは流れないと思うんですよ、
うんうんうん、
それよりも、潮位の変化による、確かメキシコ湾内の方はあまり潮位の変化がなくて太平洋側があるのかな、
うん、
なので、そこでの、水の流れが大変なんじゃないかと思うのでその辺もこの、肛門式、運河で止められているっていうのはあります、
うん、
でなんで、うん、水位が違うかっていう話はいくつかありまして、
うん、
まず、
うん、
海流もないし温度の、うん、差もないっていう水の惑星があったとしましょう、う
ん、はい、まあモデルね。
そう、理想的な
モデルとして、はい、
そうすると水面はずっと平らですと、
うん、
そこまではいいですよね。
はい、
で、地球には大陸があったりなんだりがあったりするんで、まず、重力に違いがあるんで重力が近いところは海面が盛り上がってます。
はい、
幾何学的にというか形的には、うん、でも、うん、そこは気分的には水平です、
うん、
水が平らと書いて水平っていうぐらいでね、
うん、
なのでなので重力が強いところと弱いところがあって、水の高さは変化はするんだけど気分的には水平っていうのがありまして、
気分的には水平、
そう、気分的には水平っていうのがあって、
うん、
それの、重力を考慮した水平の塊がジオイドっていう形で定義されています。
はい、
重力が強いところは、盛り上がっていて重力の低いところは、下がってるっていうジオイドで、これは実は高低差何十メートルもあります。でもそこは水は流れていかないんです、はい、なんていうか重力が強いところに引っ張られるから、うん、でも幾何学的には盛り上がってたりへこんでたりするっていうのがあります。
はい、
っていうのと、もう一つは海流があったり、
うん、
海流とそれによるコリオリ力とかね、あとは海水温の違いで、
うん、
運ばれてきた後大きくなったり小さくなったりするとかで海面が上がったり下がったりするとか、
うん、
あとは湾の中に水が流れ込むと、一番ぶつかったところがやや高めになるとか、
うん、
いろんな条件が組み合わさって海面の高さっていうのは決まっています。
なるほど、
はい、なので、なんだろう、一つだけね、原因があるのではなくて、複数の要因が組み合わさって、平均海面が決まって、それプラス、潮位の変化っていうので凸凹するっていうのがあります。
はい、
なんつっても、確か太平洋と日本海でも違うんじゃないかな、その水位の高さが。
へえ。
そうなので、でも九州の向こうと、津軽海峡とかでは繋がってるじゃないですか。
うん、
なんですけど、そこはその流れとか、そういったもので、相対的には水位が違うけど、一方向から一方向にその水位の高さで流れ込むってことはない。一方で海流っていう方は、大きいね、水の動きがあるので、それがぶつかるところは高くなったり、海流が大きいとコリオ力が働いて、海流のどっち側高くなるんだっけな、みたいな、要は水がね、片方に押されるんで、海流の右と左で高低差があるとかっていうのもあるようです。はい。ということで、たくさんね、要因があって、海面の高さっていうのは、それぞれ違うというふうになっています。はい。ということで、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。ゆっこさんからいただきました。ぶどう畑で農作業をしているときに、クモの子が大量に固まっている巣を見つけました。昼間は少し広がってはいますが、虫などを捕食している様子は見られず、夕方になると丸く集まっています。一体この子たちは何を食べているのですか？100匹はいると思いますので、たくさんご飯が必要だというならご教授いただけますと幸いです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
雲が固まってるっていうのは、雲、の、こう、小さい雲のね、集団生活っていうのがあって、なんていうの？固まって、生活をして、で、外敵とか来ると散らばって、またしばらくすると、戻るっていうか、集団に戻るっていうのがあるようです。慣用句で、蜘蛛の子を散らすようにってないですか？
ある。
あれはこれのことなんじゃないかっていう。
ほう。じゃあ、これにちょっとツンってやると、ブワーってなるってこと？
あ、そうそう、だから、あっちこっちでね、蜘蛛の子散らしとか、小さい子供の蜘蛛ね、の集団生活とかっていうので、検索をすると出てくるんですけど、虫の塊のように見えるのが実は蜘蛛で、数百匹ぐらいいるというのがまとまって、生活をして、風が吹いたりなんか外から動物が来ると、散らばってバラバラになってまた落ち着くと戻ってくるという感じで、なんていうの、捕食されないように、身を守るというか生き延びているということをやっているようです。あっちこっちのね、虫好きな人がつついてバラバラになって10分ぐらいで戻ってくるっていうの面白いからやってみなよっていうふうに書いています。
これって、
はい、
まあ、当然そのまだちっちゃいうちの、
はい、
まあ、生存率を上げるための一つの生活の知恵的なもんだと思うんだけど、どのくらいになったらこういうのしなくなるんだろうね。1年ぐらいなのかな。
いや、もっとずっと早いと思いますよ。
お、
倉敷市の倉敷市、内吹山ウォッチングガイド、蜘蛛の子、4月に入ると植物が芽生え、蜘蛛が、孵化するっていうのがあって、蜘蛛は卵をまとめて産み、それをたくさんの糸で包み込んだ、卵嚢かなというものを作ります。羽化した子蜘蛛は卵嚢の中で一回脱皮します。その後外に出てくるのですが、独立して生活することなく集団を作りますと。これね、窓い、円形の円にいる、丸くいる、窓いと呼びますと。で、脅かすと一斉に四方八方へと散りますと。で、蜘蛛の子を散らすという言葉で表現してきましたというふうに、書いてあります。時間が経つとまた元の状態に戻りますと。ということで、卵の時から持っている卵黄で栄養をしばらく賄い、2回目の脱皮をしますと。 2回目の脱皮をすると餌を取って自活できるようになるというふうに、なっていて、だから食べなくて済むんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というのも、書いてあったりします。本当にね、何行かしかないんですけど、クモの子、倉吉博物館が出している、これは多分あれなんじゃないかな、機関誌111号みたいなやつで、4月とかにこんなことが起こりますということです。で、一卵嚢で数百匹も子蜘蛛が生まれますが、大きくなった蜘蛛の数はそれほどでもありませんと。自分で昆虫を捕まえて食べる蜘蛛ですが、蜂などの狩人蜂に餌とされますし、小鳥なども蜘蛛を、食べますということで、成虫になってまた卵を産めるのはたくさんにはなんないんじゃないかなというふうに書いてあります。はい、ということで、多分なんですけど、この子蜘蛛でまとまっているうちはご飯を食べなくても平気そうで、食べなきゃいけなくなると散っていくということらしいです。はい、ちょっとね、クモの子とかっていうんで、調べてみてください。よろしいですかね。
はい、
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。山クジラ2号さんからいただきました。私の会社ではまだ一部で水銀灯を使用しています。スイッチを入れてもすぐに明るくならないのはしょうがないとしても、スイッチを切った時にはさらに点灯までに時間がかかるようです。ランプは温まっているのですぐに点灯してもいいように思いますが、どうして再点灯に時間を要するのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
高圧水銀灯ってやつですね。体育館とかのね、天井についてたりするのが結構多かったり、あとは、グラウンドとかの、周りの照明にも一時期使われていて、うん、もうほとんど作っていないので、新しいものに変わることは多分ないと思うんですけど、
電気切れちゃったらどうするの、体育館の天井。
あ、なので、水銀灯に変わるランプをあちこちのメーカーでは出していて、これに変えましょうっていうのがたくさん出てきます。
あ、なるほど。
調べる、水銀灯で調べると、水銀灯を買い替えるんだったらこの LED ランプみたいなことが、たくさん出てくるので。で、水銀灯は水銀の蒸気の中にアーク放電というのが起こることで、それが明るくなるっていうので、電気になるというか電球になるっていうのが、高圧水銀灯ってやつです。
はい、
ちょっとだけね、青白い感じの光で、しっかりつくまでに数分かかるんだよね。最初少し紫色っぽい色が出た後、明るくなるんですけれども、実は、点灯には2段階あって、
はい、
最初グロー放電っていうのが、補助電極から起こって、それで、その放電が、大きいアーク放電に変わって、明かりになるっていうのが、順序としてあるんですけれども、水銀灯が、あっちっちというかしばらく点灯して熱くなってしまう、高温になってしまうと、最初のグロー放電がうまくできなくて、
グロー放電をしないと本点灯には絶対なり得ないわけ。
回路を工夫するとできないことはないらしいんですけど、でも、水銀灯のいいところは、そういう点灯用の回路が、安くて単純なところがあって、手元でガチャってやればそのうちつくだろうっていうのができるんで、水銀灯が使われているんで、そこ高くしていいんだったら他の、何電灯に変えてるんじゃないかという話もあり、
なるほど。
だいたいね、体育館の中とかグラウンドとかでは、いっぺんつけたらしばらくつけていて、ね、練習とかが終わったら消して次につけたら翌日みたいなことが多いんで、そういう使い方では問題がない。あ、とはいえ、つけてからね、時間がかかるけど、一遍消してから、つけるときにはより一層時間かかるのは、そういう冷えていると起動用の、放電が起きないからというのが理屈です。で、さっきも言った通り、じゃあ、全然できないのかっていうと、専用の点灯用の回路、電気をつけるための回路を外につければ多分できるんでしょうけど、それがないのがいいところなので、つけてないからしばらく時間がかかりますということでした。
はい、
はい、で、もうどこも作ってないようで、廃棄するときには水銀がね、あちこちに飛ばないように、自治体や、メーカーに引き取ってもらうとかね、っていうので気をつけて廃棄してみてください。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。イルカさんからいただきました。記録メディアの話ですが、今後はどのようになっていくのかが興味あります。 あまり小型化してしまうと紛失が怖いです。物理メディアはなくなり、QR コードを介したクラウドサービスのような形になるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうなるんですかね。どうなると思いますか。
自分たちの手元の物理メディアはなくなるか。でもデジカメとかには今なんか撮ったらその場で Wi-Fi とかで送れるのもあるけど、基本的にはやっぱりそこで物理メディアは使うな。
でもその物理メディアを取り出して人に渡したり、その物理メディアで、管理ってあんまりしてないんじゃない。
まあうん、確かに、うん、そうね。
だとすると内蔵と変わんなくて、
あ、そうか、内蔵のデータが大きくなるっていうのも可能なのか。
で、必要な時に取り出すとか、うち、ん、に帰ってパソコンにつなぐとか、うちに帰って Wi-Fi につなぐとクラウドに行っちゃうとかっていうので、要は物理メディアを意識しないで、使えるようにどんどんなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。
ほう、確かに。
そうで、物理的なメディアがなくなるかどうかは、正直わかりませんが、
うん、
皆さんが何に価値を感じるかで将来は決まってくると思っていて、
うん、
例えば、結婚式とか披露宴に出席して写真を撮って、うん、それを、クラウドに上げてリンクを、ご本人たちに送って、昨日の写真ここに上げたからね、見てねっていうのと、
うん、
プリントして、よさげなやつだけ少し大きめにしてアルバムを作って、
うん、
本の形にしてあげるっていうのは、まあ、ある意味物理メディアじゃないですか、
うん、
っていうのでどっちがいいかっていう話で、ここで言いたいのは、だから紙にしましょうって言ってるんじゃなくて、人によってはアルバムがありがたいって人もいるし、人によってはアルバムなんていらないって人もいると思うんですよ、
うんうんうんうん、
なので、チョイスというか、
うん、
選択肢は物理メディアがない方向と物理メディアがある方向、
うん、
両方ありそうなんですけど、相対的に減ってくると思います、物理メディアは、
うん、
物理メディアがない方が楽ちんだしね、便利だし、ただ、
うん、
思い出を見るみたいな時にはなんとなくね、手に取って見るみたいなことができた方が懐かしむのにいい、うん、あとは、メールで送ってもいいけど手紙がいいように、うん、なんかのデータは、メディアの中に突っ込んでこれを渡すっていうのがあってもいいかもしれません、
うん、
絶滅メディア博物館の話とはちょっとずれるんですけど、
はい、
私が若い頃は、
うん、
レコードは高いんで、
うん、
みんなカセットテープとかにね、して、
うん、
とかラジオのやつをカセットテープに撮ってとか、
うん、
そういうので聞いていて、
うん、
で、
うん、
友達に、私はね、お友達に、おすすめのホニャララがあるから撮るって言われてカセットテープ渡すと、そこに入れて、曲名入れて、もらったこととかあるんですよ。なんだっけ、ハウンドドッグとかだった気がするけど、その時は
ホットドッグ、
ハウンドドッグっていうバンドがあって、
うん、
でそんなのもあって、そういう時にリンク送るからどうぞっていうんじゃなくて手渡しだった良さもあるんじゃないかと思ったり、それがね、手元にあるっていう安心感だったり、何かしらこう掴めるものっていうのもあるんじゃないかと思っています。で、紛失が怖いっていうようなメディアはどんどんどんどん、なんていうのかな、増設とかには使うけど出し入れがしなくなるように使われると思うんですけど、
うん、
何を持ってこう渡すのがいいのか。で、さっきね、 QR コードって話もありましたけど、じゃあ渡すのは QR コードでデータ自体はクラウドの先にあるっていうのじゃダメなの、うん、っていうのとかね、
なんかこれは人によるだろうね。なんか
そう、何がありがたいって思うか、何が、うん、データとして手に取れた方がいいのかっていうのが、ずっと続くんじゃないかと思いますし、
うん、
もしかするとこの先ね、サイバー攻撃とかね、
うん、
そういったものが多発すると手元に持っとかないと不安だよねっていうのが起きるかもしれません。
確かにね、
はい、
なんか中国とかで道に座ってるおじさんとかがいるじゃない、アウトドアな人がね、
はい、
でそういう人たちに寄付をするのが今もう QR コードらしいね。
ああ、QR 決済でね。
そう、
うん、
なんかすごい世の中だなと思った。
要は物乞いの人もアカウント持っていて、うん、この QR コードで恵んでくれって言ってると。
そうで、 QR コードでお金をあげるんだ。
まあすでにお金かどうかも分かんないけどね。
ああ、まあ、物と交換できる権利かな。
うん。だって、QR コードでもらって、QR コードで何かを買ったら、お金のようだけど、お金かどうかはもう、難しいよね。
そうだね。買いかもしれないよね。
それは、中国では何元分の、権利っていうのを、渡したりしてるわけでしょ。
うん。
そうそうそう。ということで、何を便利にして何を手で持ちたいかっていうのは、いろんな変化があると思いますっていう、ちょっとね、はっきりしない答えですけど、こんな感じかと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。名前の情報がなかったので、ぜひ次回からは皆さんに紹介できるようなラジオネームとかを記載していただけると嬉しいです。私はフィルム時代からデジタルの現代まで一眼レフカメラを持ったことのないカメラの素人なのですが、デジカメの受光器 CCD で一つ一つの画素の性能は同じ、画素数は同じとしたとき、大きさによって画質に影響はあるのでしょうか。フィルム時代にはフィルムの面積あたりの性能に違いないため、高画質、高性能なカメラはフィルムの大きさが大きくなっていました。しかし、素人がピントとか焦点とかの言葉を聞くと、小さい方がシャープな写真が撮れそうな錯覚になります。実際はどんな感じなのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カメラの中に5番の目に仕切ってある画素っていうのがあって、そこが光を感じますっていうのはいいですよね。
はい。
で、難しいのは画素の性能が同じで画素数が同じだったら、面積も同じになっちゃうんで、面積を変えたら、何かが変わります。つまり、同じ、画素の使うんだったら、ドット数が多くなるよね。
ん、
要は 100×100 のやつの面積を大きくしたら 200×200 にできるよね。だから高精細になるよね。
ん、
一方で、じゃあ 100×100 のまま大きいセンサーを作るとすると、
うん、
1個の画素が大きくなるよね、面積が、
うん、
それはいいでしょ。で、うん、面積が大きくなるとどうなるかっていうのは、うん、性能が同じと書いてありますけど、実はそこで性能が変わります。
ほう、
面積が大きくなって、っていうことは、同じ光がやってきたらたくさん光が取り込めるわけですよ、
うんうんうん、
だから感度が高くなります、
うん、
あとは一般的に半導体で面積が広く取れると、その、処理をする回路も大きく面積が取れるんで、
うん、
データを貯めておくところも、なんていうかな、暗いところから明るいところまで、たくさん表現ができるようになるんで、
うん、
階調、つまり暗いところから明るいところまでどれぐらい細かく表現できるかっていうのも大きくなるんで、うん、画素の面積を大きくした方が、一個一個のね、画素の面積を大きくした方が、一般的には高感度、高性能というか、明るさ方向の、情報が大きくなるというふうに、言っていいと思います。ただ、画素を大きくするというか、こう撮像素子、つまりフィルムに当たるところの面積を大きくすると、レンズ自体も大きくしなきゃいけません。
うん、
そうだよね。だって、普通というか今まで使ってたレンズがここだけ明るくなるっていうのを、画面のところを大きくしちゃったら周りは暗くなっちゃうじゃないですか。レンズで光集めると大体丸くね、光が、できて、端っこの方は少し薄暗くなったりして、
うん、
なので、撮像素子を大きくする、全体の面積を大きくするってことはレンズ自体もでかくしなければいけないっていうことが起きます。
はい。
逆に言うと、ちっちゃくて、画素が細かければレンズがちっちゃくていいから、皆さんが使っているスマホとかでは、レンズもちっちゃくできるわけです。で、同じ、明るさというかなんだけど、一個一個の画素がちっちゃいんで、ダイナミックレンジっていう、暗いところから明るいところまでの表現力や、感度が相対的に悪くなるっていうことが起きたり、あとちっちゃくしすぎると、光は波の性質があるので、ある程度よりもちっちゃい と、そのちゃんとした、明かりが取れなくて、ちっちゃすぎると、波の影響でムラが出たりとか、 条件によって明るさが安定しないということが起こってしまうので、あまりちっちゃくができないというふうになっています。なので、もう一個、大きくすると、
うん、
レンズも大きくなって、
うん、
そうすると、より大きいレンズを使うと、シャープなピントとピントがずれたところが、うん、メリハリがついて、ボケが作れるようになります。
ほう、
ちょっとだけピントが合ってて残りの前後が、ぼんやりボケてるのがかっこいい写真もあるじゃないですか。背景がボケていたりっていうのがかっこいい写真もあったりして、そういうののコントロールがしやすくなるっていう特徴もあって、大きい、面積の、撮像素子、つまりフィルムに当たるところは、大きい方が得なので、今も高いレンズ交換式のカメラは昔ながらの、絵が撮れるところが、24mm×36mm ぐらいの大きさのやつが多くて、はい、
うん、
もっともっとスタジオとかで使って、とっても高精細に撮りたい人はもう少し大きい、センサーサイズのカメラを使ったりもします。
うん、
一方で筐体というか、カメラの、本体自体をちっちゃくしたい人たちは、高精細で細かいこう碁盤の目になっているものをちっちゃいレンズと一緒に使って手の中に入る、だって今スマホに、3個とか4個とかね、カメラモジュールが入って手の中に収まる大きさになってるんで、そういったところに使うにはちっちゃいものを使う方が得ですけど、
はい、
余裕としてはやっぱ大きい方が余裕があります。あと大きい方が高いです。
レンズがね、
あ、レンズっていうか撮像素子自体が高いです。
あ、そう、はい、でも全部が高くなるわけか。
大体そうです。大きいしね、
倍、はい、3倍4倍、
体積をだって長さが2倍になれば体積は8倍ですからね。
体積は8倍、はい、
だから重くなるんですよね、大体ね、
うん、
はい、そんな感じがカメラの撮像素子の特性です。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。一匹羊さんからいただきました。質問なのですが、バイオジェネシス、つまり生命の起源についてです。生命の誕生に不可欠というか、なくてはならないものがあると思うのですが、DNA、RNA、そしてタンパク質だと聞きました。もし王であるなら、皆さんはこのうちどれが一番最初に生成されたと思いますか？それとも全部同時にでしょうか？これは鶏か卵かという質問に似ているような気もします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
うん、
今日はちょこちょこっと答えますけど、
はい、
1回分のネタになるんじゃないかと思うんで、
お、
後でというか、何回か後で話ができればいいかなと思っています。一つ言えるのは、
うん、
生命の元になるものは、うん、複製ができなきゃいけないんですよね、同じものが。で、タンパク質は自分の複製をする機能はないですし、うん、それをサポートすることはなかなかできませんが、
うん、
RNA は複製ができます、
うん、
なので、RNA で、が、いろいろなんていうかな、作りやすい環境で、あるパターンが複製されるっていうのが先にできて、
うん、
それを、複製をするのに、またはRNA からタンパク質を合成するっていうのができて、
うん、
そこのタンパク質自体は、ランダムでできるんですけど、それが当たれば、うん、複製が加速されるわけですから、
うん、
その辺の、たまたまできた、タンパク質と組み合わせで RNA が増やしやすくなったり、RNA からタンパク質ができるようになったっていう機構ができて、一気に爆発的に増えたんじゃないかと思っています。
なるほど。っていうと、はい、やっぱり、RNA が一番王様。
別に王様っていうよりは起源かな。
で、そこから派生した感じで DNA ができて、タンパク質はあくまでもその RNA、DNA による副産物ってことね。
あ、最初のタンパク質が RNA を複製するのが、上手になったっていうところは、RNA 由来ではないタンパク質はあると思います。 はい、アミノ酸は、自然界にたくさんできて、それを何かの形で結びつくっていうのも、ある程度はできるんで、RNA と反応しやすい、または RNA から、タンパク質を作るっていうところの一番最初は、偶然が重なったんじゃないかと思いますけれども、そこで偶然が重なって、RNA と、タンパク質の関係性ができた後、爆発的。逆に言うと、RNA が、温度変化や、周りの環境で複製をするっていうのが一番最初の、生命の起源なんじゃないかと思っています。逆に言うと、はい、タンパク質ばっかりあって、ちょっとだけ RNA があってもうまくいかないんじゃないかと思うので。はい。というのが私の考えですが、もうちょっと調べてね、お話ができればいいんじゃないかと思っています。
はい。じゃあこれは後日の宿題ということで。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。では次のメールです。理解好きの国語教師さんからいただきました。飲み終えたペットボトルを洗うときに、水を3分の1程度入れて、キャップを閉めて上下にシェイクすると、気のせいかペットボトルがへこむように思います。この現象は 500ml のペットボトルよりも 2L のペットボトルの方が顕著に現れるように思います。一体どういう理屈でこのようなことが起きるのでしょうか？それとも私の気のせいでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
同じような経験ありますか？
膨らむうんぬん、へこむうんぬんっていうのを意識したことはなかったかな。
あ、そうですか。
まあでも洗うときにフルではなくちょっとしか入れないでシェイクするっていうのはいつもやってるけどね。
はい、
うん、
私の仮説ですけど、
仮説です。
水の方が気温よりも、低くて温度が、なので水を入れて振ると、ボトル内の、空気が、温度が下がって小さくなってへこむんじゃないかと思います。
2リットルの方が顕著に現れるのは？
2リットルの方が空気が大きいのと、少しの変化に対して、2リットルの方がパキパキって言いやすいんじゃないかと思うんだよね。私は2リットルの、ミネラルウォーターを冷蔵庫で冷やしておいて、最後の方、最後の一杯を例えばコップに注ぐじゃないですか。でその場で、蓋を閉めちゃう、空っぽなのに、でやると最初は、ペットボトル内の空気は冷たいんだけど、そのうち温まってきますよね、冷蔵庫から出したまま、蓋閉めたから冷蔵庫入れないから、そうすると、しばらく待ってるとパキパキって音がします、で膨らんでるんですよ。冷たい空気が温まって蓋をしておくと、膨らむんじゃないかと思うんですよね、温度が上がって、なので逆に、温かい空気が入っている状態で冷たい水を入れて、蓋をして、シャカシャカ振ると空気の温度が下がって、へこむんじゃないかと思います。なので、実験をするといいんじゃないかと思っていて、ペットボトルを洗うときに、3分の1程度水を入れないでぬるま湯を入れるとか。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。それで、そのへこむ感じがどんだけ違うのかを見てみると、温度による変化がわかると思います。
なるほど。でもペットボトルね、比較用にいくつか置いときたいけど、邪魔だからすぐ捨てたい気もするな。
いや、一個のペットボトルで水出して、室温で置いといて、また洗えばいいんじゃないですかね。
そんなさ、ちょっと前のことなんて覚えてるはずないじゃない。
それは寝てるからじゃないですか。
だってもう夜中の2時だもの。
それは、香織さんが始めるのが遅いからじゃないですか。
なことはない。夜はこれから。
はい、あとはね、例えば空気の中に水に溶けやすい気体がたくさん入っていると、水と混ぜると縮んだりしますよね。なので、二酸化炭素がすごく多い、気体を入れてシャカシャカすると多分へこんだりすると思います。それはね、逆の話をすると、二酸化炭素がたくさん溶けていて水の中から飛び出したい液体を入れてシャカシャカすると、膨らむのと同じです。
ああ。
その逆パターンね、
はい。
はい。はい。そんなことも起こるかと思うので、ぜひ、多分温度だと思うので、温度、水とね、空気の温度を気にして洗ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。次のメールです。 サイクルマンさんからいただきました。家の近くの池のある公園でウォーキングをしているとたくさんのカメが甲羅干しをしています。少し暖かくなった3月頃からよく見かけるようになりました。なぜ甲羅干しをするのでしょうか。思いつくのは体に付着している菌や虫を除去するためか体温調整ですね。目的は違いますが、人間でも北欧の人は日光浴が好きだと思います。他に好んで日光を浴びる生き物はいるのでしょうか。またその目的は何でしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
亀の甲羅は？
亀の甲羅はあばら骨。
そうなんですよね。
そう。
それはまあ置いておいて。
え、置いちゃうの？
なんで日光浴するんでしょうね。
寒いからじゃない？
多分ね、あったかくなるっていうのもあると思うんですけど。
亀って両生類でしょ？
亀は爬虫類じゃないの？
爬虫類？あ、そっか。え、爬虫類？爬虫類って変温動物？
爬虫類変温動物です。
となるとやっぱり温まるんじゃない？
そうですね。だから、ヘビやトカゲみたいな爬虫類も日光浴しますよね。
うん。
あの、暖かくなった方が体がよく動くんで。
うん。
でも、今、いろいろ調べると多分なんですけど、うん、ビタミン D を、
うん、
生成するために日光浴するんじゃないかというのも有力な説だそうです。
へ、
爬虫類は、ビタミン D は体の中で作んなきゃいけなくて、うん、太陽光を当ててビタミン D を作る。人間でもね、うん、ずっと太陽浴びないとビタミン D 不足になるっていうので、
うん、
太陽をある程度浴びるかビタミン D のサプリを取りましょうというのがありますけど、
うん、
それが、一つ大きいんじゃないか。あと、亀の特徴として、ビタミン D が少ないと骨の成長が悪くなるっていうので、甲羅がうまく作れなくなるっていうのが致命的っていうのがあるんで、他の爬虫類に比べて、骨のとか甲羅の発達がとっても大事な亀にとっては日光浴が他の爬虫類に比べてより大事なんじゃないかと思います。人間でもね、ビタミン D 不足は骨の成長が悪くなるという、うん、症状が出ることになっているので、
うん、
なので、多分水の中に入ると、温度体温を奪われるから温まりたいっていう話と、うん、甲羅の成長、甲羅の硬さっていうのがとても大事な亀にとってビタミン D は、なくてはならない、栄養素で、それは日光浴で、得られるので日光浴をしているというので、その両方があるんじゃないかと思います。あとね、メールにもあったんですけれども、水辺にいることが多いんで、
うん、
水の中にいる寄生虫とかね、
うんうん、
菌とかね、そういうのを、うん、乾かすことによって繁殖しにくくするっていうのもあるんじゃないかと思います。
うん、
で、亀はね、
うん、
爬虫類なんで、
うん、
息をしなきゃいけないというか、少なくとも水面近くにいることが多いっていうか、息しなきゃいけないから、ずっと潜ってられないんで、
うんうん、
ウミガメでも、水面近くに、上がってくることが、長いし、あと、亀をね、飼うときに気をつけることっていうので、例えば、ペット屋さんで、こう、亀の飼い方とかっていうのには、やっぱりある程度日光浴をさせましょうというのは書いてあるそうです。
はい。
なので気をつけてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。ヒールフックさんからいただきました。屋外に印刷物を掲示していると色褪せしてしまいます。その対策として、耐光インクがあり、原材料に紫外線に強い顔料が使われていると、なんとなくそう捉えています。では、色褪せる過程では何が起きているのでしょうか。色素が破壊されているのか、分解されていくのか、はたまた変色しているのか、そもそもなくなっていくのは色だけなんでしょうか。色はどこに行ってしまうんでしょう。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前、黄ばむっていう話をしたことがあるんじゃないかと思うんだよね。
黄ばむあったかね。あとなんだっけ、加水分解の話もあった気がするけど、
うん、
あれは紫外線じゃなくても起きる。でも紫外線で加速されるよね。
そうですね、うん、多くのものが紫外線で分子がちぎれたり、特にね、うん、 色を作っている分子は人間が合成して大きい分子みたいなやつがあって、それの、うん、結びつきが切れたり、あとは空気中の酸素と一部が結びついて、特性が変わったり、それもね、分子がバラバラになったり新しい物質に変わってしまったりってことが起きます。
ほう。
同じように、紙とかは酸素と結びついたり、うん、紫外線が当たって、もともと白かったのが黄色くなっちゃうことが多いんだよね。で、結局ね、色っていうのは、ある光が当たった時に、そのエネルギーをどう、取り込んで反射するか、または再度、外に出すかっていうのが、色を決めているもので、多くのね、化学物質や色がついているものは、化学物質の組織が変わると、色が変わってしまいます。
うん、
で、炭がすごく強いのは、純粋カーボン、炭素で、
うん、
中にね、結びつくと炭素の色変わるかもしれないですけど、炭素だけでいるときにはだいたい黒いんで、炭とか炭素を直接ね、顔料にしたものっていうのはよく残ります。
うん、
紫外線とかね、酸素であまりなくならなくて、もちろんね、すごい酸素が多いところで紫外線をたくさん浴びせるとある程度はこう二酸化炭素とか一酸化炭素になる可能性ありますけど、物質としてなくなってしまうことはほとんどなくて、今言ったみたいに分子が切れたり酸素と結びついて違う物質になってしまって色がなくなるということが起きます、うん、一方で、なんていうかな、複雑な分子じゃなくて色がついているものは色が落ちにくいです、さっき言った炭素、炭みたいなものもそうですけど、他によくある、落ちにくいものといえばやっぱりですね、血の汚れとかですね、鉄そのものが、うん、酸化鉄とかが、くっつくとそれが布から落ちなければずっと赤っぽい色が残ってたりするんで、なんていうの、酸化鉄の色を消すにはいろいろ工夫したり直接のその鉄を、引き剥がさなきゃいけないんで、
うん、
その鉄っぽい汚れは落ちにくいというふうになっています。あとはでね、炭と近いものでは石炭とかも落ちにくいのかな、黒いからという感じで、物がなくなってしまうというよりは、組成が変わる、分子の形が変わってしまうことで、変色したり、色が見えなくなったりするというふうになっています。で、色がなくなるのがね、さっきの紙は白から黄色っぽくなって、インクとかは、色が見えにくくなって、白いベースが残るとかっていうのがありますけど、真っ白とか真っ黒なものも、微妙に色が変わったりして、何が残りやすいかの、なんていうかな、色抜け合戦になってくるんですよね。
うん、
同じような製法のインクでも、赤いものと黒いものでは、黒の方が、でも同じだとわかんないな。赤っていうのは、紫外線をよく吸収して、うん、赤いところを、跳ね返すやつだから、
はいはい、
他の色に比べて、紫外線の影響を受けやすいと言われてるんで、看板の赤い字は消えやすい、は
い、よく看板で注意喚起の看板があるじゃないですか、
はいはい、
でその何に注意するってところが大抵赤で書いてあって、
大事なとこがね、
そうで、それが消えてるのよね。
あ、そうそう。で、黒も紫外線は吸うんだけど、
うん、
分子がちぎれにくいものだったり、さっき言った炭素みたいな単独で、真っ黒いものっていうのが結構あるんで、うん、そういうものを使うと耐候性が高かったりするっていうのがあって、まさに、香織さんが言ってるように、ここには何々を持ち込んではいけませんの何々が消えてたりとか、ほにゃららしましょうのほにゃららが消えてたりするってことですよね。そこだけ赤だと、うん、私は勝手にそれ大喜利看板って言ってるんですけど、
ん、
大喜利看板、
その心は、
では大喜利です。皆さんにフリップを渡します。四角のところに言葉を入れて答えてくださいっていう、
うん、
あるじゃないですか、大喜利のフリップが、
はい、
そんな感じになってるでしょ、はい、この公園はほにゃららが禁止になっています。ほにゃららやほにゃららの持ち込みはやめてくださいみたいな。
ああ、そういう意味ね。ああ、抜けてるから、なるほどなるほど。
そうそう、
で、大喜利で山田くんがフリップとか持って説明してんのかなとか言って、今ちょっとすごい考えちゃった。
そう、山田くん持ってくるフリップのような看板になっちゃってるっていう
の、ね、なるほどね。で、そこで、はい、なんか問われてるわけね、
というので、
面白いことを考えろっていうふうにね、
赤色で、書いてもいいですけど、うん、あの、耐候性のインクというか、顔料を使うか、あとは、こまめに、変えなきゃいけないですね、というお話でした。
はい。
はい。ということで、今回も、いろんな、話題を取り上げてお答えしていきました。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ぜひですね、ラジオネームなどの、お名前呼びしていい、お名前を書いてください。内容は、質問や、番組への感想、私たちへの励まし、あとはですね、こんなところに行ってきたよ、みたいな、お出かけ報告でも構いません。何でも結構です。メールを送ってください。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。はい。今日は長いので、お知らせこの辺にしたいと思います。ということで、そんなエリカの時間、第、568回、お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。